ゴーゴーレノファー。
はい、ご紹介しましょう。飯塚亮選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レノファ山口ではね、まあ、中心選手としてですね、左のサイド、うん、中盤をね、
はい、
まあ、任されているということでございまして、う
ん、はい、
ここまで、まあ、今若干リーグとしては中断期間に入っていて、まあ、25日にちょっと試合が、ね、はい、まだありますけれども、はい、ここまで振り返っていかがですか。
そうですね、まあ、
特にリーグ中心に
順位が順位だけに、うん、まあ、不甲斐ないっていうのがやっぱ一番ですけど、まあ、まだ前者も残ってますし、うん、そういうところでちゃんと結果を出せればなっていうふうには思ってます、
はい、ブログをちょっと覗かせていただきましたが、その前者にかける意気込みみたいなのもちょっと見て取れましたね、
は
い、
そうですね、もう自分たちは前者しかないですし、うん、そうしないと J3 にも上がれないですし、
うん、
はい、そういう意味ではもう本当に最後の試合なんで。
そうですね、
はい、
もうね、もう分かりました、もう優勝してもらおうっていうね。いや別にもう何位がどうのこうのじゃなくて、うん、もう勝ち続けてもらうしかないっていうところがね、やっぱりもう見てる方もね、はい、ちょっと思うんですけど。
そうです ね、
前者は、まあ、正確なことを言うとね、まあ、2位以内に入れば確実にいけますよね、
うん、いけますかね、はい、
決勝大会にね、
はいはい、
ですね、ラジオネーム中国リーグが好きさんからいただきました。
ありがとうございます。
飯塚選手への質問ということで、これ長いんですけど、
気持ち入ってますね。
素晴らしい、うん、いつも楽しみに拝聴しています。飯塚選手の出演を楽しみにしていました。チーム内で唯一ブログを持っている選手ですって書いてありますけど。
そうみたいですね。みんな持ってない。
唯一なのか、
はい、
うん、そうか、プレースタイルを含め有言実行を目指している選手と勝手に思っています。
はい、
有言実行が一番かっこいいからね、
うんうん、
飯塚選手の経歴から中国リーグは格下のリーグでしょうが、戦ってみて中国リーグをどう感じましたか。ここ数年のレノファを見ていると、今年は実績を持った加入選手が数多く、シーズン前から期待値は高かったのですが、ここまでは去年とさほど変わらず成績にハテナな気持ちですが、飯塚選手はレノファに何が足りないと思いますか。私は練習も見学しています。で、A チーム B チームとかと分かれて練習で B チームの方が勝っている状況とかを見ると複雑な心境になりますが、忌憚のない感想を聞かせてくださいということでね、まあ、今までは町田、それから讃岐ですかね、
はい、かもあれ、
ね、
うん、
2チームとも JFL か。
そうですね、町田の時は入団した時はもう JFL に上がって1年目だったんで、
1年目だったですね、
はい、
そうか。
で、蒲田もあれは、うん、あれですね、全国社会人山口でやって優勝して、
そのまま
地域決勝も勝って
ですよね、
JFL 勝負しました。
なったなった、
はい、
で、そういうチームを経験しているその飯塚選手から見て、はい、この中国リーグっていうのはどう感じているんだろうかっていうのがこの方からのまず質問なんですけど、どういかがですか。
そうですね、中国リーグ、まあ、初めてこっち来てどういうリーグかもわからないまま来て、うん、まあ、確かに結果を出さなきゃいけないときに、まあ、自分たちの出来次第でこう変わってきてしまう中で、うん、まあ、引き分けたり負けてしまったりしてたんで、まあ、簡単に勝てる試合はないとは思いますけど、まあ、自分たちのいいところが出せないまま終わったりですとか、うん、そういうのがあるんでちょっと良くないなとは思います。
同じリーグでも例えばプロになると J に行くとそれぞれのチームがプロとして完全にやってるわけで、常にこう上のカテゴリーを目指して、うん、例えば J2 のチームだったらもう J1 に絶対に上がりたいとみんな思ってるだろうし、
はい、
でもそのいわゆるJFL を頂点とするアマチュアの場合はそのカテゴリーの中でもチームが温度差があったりとかしますよね。
そうですね、やっぱ企業チームですと、まあ、仕事がメインにしながらのサッカーっていうのはありますよね、うん、でも自分たちはやっぱ上がるためにサッカーやってて、うん、まあ、そんな中でこう、まあ、バイトしながら仕事しながらやってるわけで、うん、まあ、そういう選手がやっぱその企業チームとかと一緒みたいな感じでやってしまってたら、うん、まあ、上には上がれないですし、まあ、そういうところが まあ、今の順位もそうですけど、うん、まあ、現状なのかなっていうふうには思いますね。
で、この方が、2つ目聞いているのは、飯塚選手としては、レノファに何が足りないと思いますか。
まあ、簡単に言えば厳しさじゃないですかね、うん、やっぱ練習の時からも含めてこう一つ一つの、まあ、プレーしかりミスしかり、うん、まあ、その日で終わってしまったりとか、まあ、それをやっぱ積み重ねていかないとダメだと思いますし、まあ、鎌田マーレの時はやっぱ一日一日こう積み上げていって、まあ、最終的に全国社会人でまた優勝して自信をつけてやっぱ地域決勝行けたっていうのはやっぱうちらやればできるみたいなそういう感じでしたし、まあ、監督さんもそうでしたけどやっぱ人生かかってるんだよみたいな、そういうのはもう常日頃口酸っぱく言われてたんで、はい、そういう意味では
そうやって目標に向かって、まあ、勝ち点を積み上げてる時ってそのチーム内の雰囲気であるとか勢いっていうのをサポーターもひっくるめてものすごいものがあるんでしょうね。
そうですね、やっぱ練習してる時はいい雰囲気でできたりもしてましたけど、やっぱ引き分けたりとか格下にこういい試合できなかったりしたら、まあ、焦りとかもありますし、まあ、そういう意味ではやっぱまだまだ自分たちが甘いのかなというふうには思いますね。
まあ、今リーグは中断期間ですけれども、ここまでで8得点を挙げてますけれども、中断左ワイドということなんですが、やっぱりこう見てるとゴールへの執着っていうのを感じるんですよ、うん、
感じます感じます。
これはやっぱりこだわってる部分ありますか、
はい、そうですね、やっぱ数字は特にこだわってますね、まあ、自分が点取ったりこう得点に絡めればおのずとチームも勝てますし、うん、そういう部分ではすごい点っていうのにはこだわってますね。
親人さんからはですね、レノファの課題はズバリ試合にムラがあることだと思います、うん、いい試合とそうでない試合の内容に差がありすぎます、それについて、以前、飯塚選手は他の番組で、点が取れるときに点が取れないこと、ちょっとしたミスから自分たちのリズムを乱すことがその原因だというふうにおっしゃってたんですが、じゃあそうならないためにはどうする必要があるとお考えですか。
やっぱ練習の時からいかにどれだけ追求してやるかっていうのが大事なんじゃないかなすごい思いますね、はい、
その辺を試合でね、うん、しっかりとみんなが同じ方向を向いてしっかりと勝ち点を取る勝利をつかむっていうところが見たいですけどね。
そうですね、
はい、直近の試合7月28日県選手権準決勝 FC バイレン下関戦は、バレイン下関戦は6対0で快勝、飯塚選手も2得点先制点と試合を決定づける4点目をゲットしましたね。決勝の相手は4年連続の同じ顔合わせで徳山大学、去年は2対3で敗戦しております、
はい、
今年は雪辱を果たして天皇杯本戦への出場をぜひ決めてほしいなということですよね、J3 の加盟申請作業も進んでいるということで、我々にちょっとバックアップをしっかりしていきますんで ね、
そうですね、応援でね、
はい、決勝で勝つと次週いよいよ天皇杯1回戦は秋田ということで、ぜひ秋田に連れてってください。
連れてってください。
そうですね、頑張ります、
はい、ではリスナーにメッセージをお願いします。
そうですね、今こういう状況ですけど、まあ、一試合一試合本当自分たちにとっては大事な試合ですし、まあ、その試合においてサポーターの方はすごい大事なんで、一試合でも多く応援していただきたいんでね、最後みんなで笑って終われるように頑張りますんで、応援お願いします。
スピードに乗った切り込みと躍動感あふれるシュートをね、はい、飯塚選手にもバイタリアリーあたりで期待したいなと、
そうですね、
いうふうに思っております、はい、次はだから8月25日日曜日、午後1時5分キックオフということになっております、維新100年記念公演陸上競技場 VS 徳山大学ということで、
はい、
頑張ってください。
頑張ります、
はい、どうもありがとうございました、午後レノファ来週もお楽しみに。Then why is the place for you?